石別。丸ビルのホトトギス発行所で、社員が新しくできてきた雑誌の発送をしていた。2、3人の廃人も気合わせて、その手伝いをしていた。そこへ、ひょっこと寂しげな顔を出した男がある。それは、キンキン来るということがわかっていたので、発行所の者や、その廃人たちも暗に待っていたところのものであった。その男もやはり俳句を作る男で、新潟の片田舎のものであった。それが商売の方が面白くゆかないためか、他に理由があってか、今度ブラジルに移住することになったのである。もう近々渡航するという話であった。どうしたんだろう。ちっとも近頃頼りがないと、ことに親しいその廃人の一人は、さっきもその噂をしていた。今、取り散らした室内に無造作に入ってきたのは、まさしくその男であった。いやあ、来たな、と、その廃人の一人は言った。大変やつれているではないか。他の一人も言った。2、3日寝てなかったせいですよ。その男は寂しく笑った。いつ上京したのです。昨日でした。すぐ横浜に行ってまた引き返してきたのです。いつ出版するのです。23日です。今日から数えるとあと4日しかなかった。一座の者は皆真面目になってこの男の顔を見た。ブラジルといえば我らとは地球の反対の側にある。そこへいよいよ3、4日うちに立っていこうというこの男の悲壮なる決心に同情した。折柄昼近くなっていた。雑誌の発送も一片付き片付いたところなので、一同で下の食堂へ飯を食いに行くことにした。廊下の向こうの隅のところに一人の婦人と幸福を着た青年とがいた。あれが私の家内と弟ですとその男は言った。その細君という人はか細い人であった。その弟という人は顔立ちがよくその男に似ていた。二人とも寂しそうに突っ立っていたが、我らが促すままに一同の中に加わった。食卓をめぐる者は都合で10人であった。その男に親しい廃人は言った。百姓をするのでしょうね。そうです、とその男は答えた。それから1000何百円とかで、25丁の地面を買ったということを話した。そうすると立派な地主だね、と廃人は笑った。そうですと、その男も寂しく笑った。以前出家した自分はこれほどまでには思わなかったが、今度はなんとなくその言動が寂しかった。君、百姓ができるのですか？と、廃人は、この男の様子を見ながら、危ぶむように言った。できるだろうと思いますと、その男は虚しく口を開いて笑った。私はそのか細い細君を見た。弟というのも、頑丈というほどではなかった。何日かかります？56、7日かかるそうです。それぐらいでいけるのですか。喜望峰を回って行くとそのぐらいだそうです。喜望峰と一同は皆また男の顔を見た。しかし56、7日で行けるとすると遠いようでも近いものだな。もう少し飛行機が発達するとあるいは 2、3日で行けるようになるかもしれん。ちょっと東京見物に帰ってくるということもできるようになるかもしれん。そうです、と、その男も微笑した。そんな話をしているうちに、食堂は人でいっぱいになった。その食堂の1テーブルは、こんな席別の間取りが比較的長く占領していた。そこらあたりを。ある日の午後、2時半ごろから1時間ばかりの暇を得て、丸ビルを出てそこらあたりを歩いてみた。まず東京駅降車口前に行く。ここに朝のうちはたくさんに列を作って客待ちをしている自動車。ちょっと見ると100台近くもあろうかと思われる。もう今は3分の1ぐらいに減っている。そこに一つの銅像が立っている。正二位、君一等、井上勝君像とある。この人は我が国鉄道の初めの長官で、創始時代の功労者と聞いている。その銅像の後ろは広い空き地になっている。すでに数年前からここは鉄道省の敷地に決まっていると聞いているが、予算の関係でいつ建つかわからぬらしい。東京駅外が落魄としているのもこれらが主な原因である。それから永楽町の電車停留場の方へ行くと、左側のバラックには、なんとか活動写真株式会社とあって、派手な絵看板がたくさん掛け連ねてある。同じ棟の半分を占めている東京何々株式会社という前まで、その絵看板が連なっている。その前を自動車や電車が絶えず通るので、往来を通る人も、せわしなく危なっかしく、あまりそれらに目を留めないが、よく見ると、ずいぶん俗悪な派手な絵が掛け連ねてある。またその何々株式会社とある建物の一室に、なんとか理髪店というのが割拠している。また、なんとか食堂、グリルルームというのがある。それから反対の側の鉄道の下のガードには、その中に救うている店がある。これは浅草の仲見世の売店の下等のようなものである。洋品店、床屋、寿司店、天丼店、蕎麦屋などが14軒並んでいる。喫茶店と書籍店とが同居しているのもある。ここを通った時の感じは、バス停の盛り場といった感じである。東京の正門を出る20、30歩で、たちまちバス停の盛り場があるということは、ちょっと珍しい現象である。それから丸の内ホテルの前あたりで、電車道を横切って、朝鮮銀行の横手を入ると、すべてこの辺りは、新家にあって、見るも痛ましいバラック建てである。たまに大きなレンガ建てがあると見ると、レンガの間に挟まれた石が火に焼けて無残に駆け落ちたままになっている。それらの建物にも人が住んで仕事をしている。バラック建ての逓信省や農林省や中央会議所や印刷局屋の前を通って、また電車道に出ると、同じくバラック建ての大蔵省や内務省がある。すべてこれらのバラック建ての所管省は、荒野の中の馬小屋のようだ。ただ、ヒンヒンという鳴き声を聞かんのと、馬運がないだけだ。しかし、この所管省はすべて桜田門外に移転されることに内定していると聞いた。所管省が今の司法省と電車道を隔てて 一ところに固まって立派な建築をするとなれば壮観であろう。しかし、その後が問題だ。その馬小屋を取り除けば、あとはそのまま荒野である。丸の内は昔からお城とお堀と荒野。草原があることに相場が決まっていた。やはり荒野のままにしておくのもよかろう。が、また9階8階のアメリカ式のビルディングが立ちふさがりつつある三菱村の勢力がここまで伸びてきて、この界隈一帯に大ビルディング街となるかもしれぬ。東京駅を正門として、丸ビルなどを玄関として、それから左翼に伸びつつあるビルディング街。また、右翼にもだんだん立ち連なろうとする大建築。それらから押し量ってみると、この一帯も長く荒野としての存在は許さないであろう。今の丸の内は大きなビルディングが目覚ましく突っ立っている。また、現に突っ立ちつつある。八重洲ビルディングだとか昭和館とかがその一例である。けれども、それらの外は空き地がまだ相当にある。また、バラック建ての粗末な建物がある。ガードの下に救うている小店もある。今の丸の内の文明は、まず、新海町の田んぼの中に建物がぼつぼつ立ち始めたぐらいの程度である。これを立派な町に仕上げて、新丸の内街を作り上げるのには、なお相当の歳月を要するであろう。1時間ばかり自動車に脅かされながら、私はとぼとぼ歩いて、また丸ビルに帰った。薄勾配。11時半になると、丸ビルの地下1階、9階の食堂が皆開く。1階の西北隅の畜養の食堂に入る。まだ誰も客のいないテーブルの一つに陣取る。ここの壁や柱には万葉の歌がたくさんに書いてある。見るともなしにそれを見る。たがそのの梅の花ぞも、久方の、清き月夜にここだちりくる。ほととぎすき、泣きどよもす。立ち花の花散る庭を見ん人やたれ。天の川切り立ち渡り彦星の、火事の寝聞こゆ夜の更けゆけば。今朝泣きて雪し仮金さみかも。この野の浅地色づきにける。阿賀宿の秋萩の絵に、奥つゆの、いちじろしくもあれ恋めやも。率直なる感情を、高老なる調子で歌う万葉の詩人を懐かしく思う。柱の下の瓶には、薄勾配が生けてある。その薄勾配の花を見ると、平安朝の大宮人を連想する。会場ビルディングの建物が三雪道路を隔ててそびえている。すぐ近くには優先ビルディングの大きな建物が覗いている。先刻見た古い地図のことが思い出される。それは、寛永、元禄、天保、文化、嘉永など数枚の丸の内の地図であった。その地図を見ると、古くからこの丸の内は大名屋敷が数多く並んでいたものと見える。その屋敷も時代時代によって人が変わっておるが、 ただ変わらぬのは、火事橋うち、すなわち今の東京市庁のあるあたりが、土佐と阿波の藩邸であったことと、今の鉄道省の敷地のあたりが、細川越中守の屋敷であったことである。その他、大半の屋敷もあるにはあったが、大概皆移動している。我が丸ビルのところは、寛永年間に松平慎太郎の屋敷にあたり、元禄年間は松平内蔵の屋敷と戸田兵部の屋敷にあたり、文化年間は溝口駒之助の屋敷にあたり、寛永年間は織田兵部の屋敷にあたっていたようである。60銭のうな丼の食券を女中に渡す。その一つの大名屋敷の大きさは、今の丸ビルよりはなお大きかったらしい。そうすると、土塀か何かを巡らしたその大邸宅が並んでいたこの丸の内は、夜にでもなったら定めて寂しいことであったろう。その一つの屋敷のうちには、金盤長屋もあったろう。金盤には妻子を連れた者もあろう。また、中元若党の類も相応にいたろう。茶坊主、小姓、ないし、奥女中の類もたくさんにいたろう。また、家老その他の諸役人もいたろう。そうして、大名は芝居でするように、厚座布団の上に座って、傍らに脇息を置いて済ましていたろう。しかし、それらの人間は皆今の世の人のように、欲望、葛藤、十作、迷い、諦めなどの渦の中にあったろう。今の世の姿そのままをそこに描き出したような世の中に住まっていたろう。人々の嫉妬、吐いた、承知、顔面などは今目の当たりに見るところと何の差異もなかったろう。そんな世界が繰り返し、巻き返し、展開せられ、閉じられ、展開せられ、閉じられして今日に及んできたものであろう。それからまたそのいつの時代を切り離してみても、その時代の人はその時代の文明を一番立派なものとして賛美していたろう。例えば、今博物館内の表慶館に並べてあるような贅沢の限りを尽くした手文庫とか茶器とかいうものを座右に備えて、これらの文明を誇りがに眺めつつあったものであろう。古き時代の人が持つ誇りは近代人が持つ誇りであり、また、後代の人が持つ誇りであらねばならぬ。小滅滅なして地上に生息している人の記録は、昔と今とあまり変わりがないとも言える。今、三幸道路を隔てて見ゆる海上ビルディングのあたりには、松平武前が住まっていた。嘉永年間。今、海上ビルディングのあらゆる部屋にある文明と、松平武前の奥殿にこもっていた文明とを比べたらば、どちらに軍配が上がるかわからない。うな丼ができてきた。薄勾配が一輪散った。